皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてねまたここでお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 DJ 小一 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。この番組は2013年の4月から始まった DJ 小一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第12回目、一応これがワンシーズンの終わりということで、このまま自分のこのラジオはね、題名も変わらず、次のシーズンに継続していくんですけども、一応これでも折り返し地点という形にはなります。今日は、9月の17日、平日の、午後2時にこうやって収録をしています。はい、今まではね、友人である友人が経営している614っていうクロスオーバーカフェのがスペースがあるんですが、そこで深夜だったりとかに録音させてもらったんですね。録音をの場所として提供させてもらってたんですけども、なぜかというと、その自分のこの今住んでる部屋が、沖縄の部屋がですね、その昔ながらの、家でかなり広いんですけども、12畳ワンルームですけども、12畳以上あるのかな、ものすごい広い部屋なんですが、ただその壁が薄くて隣の音がねすごい入ってきちゃうので、どうしても部屋では録音できなかったんですけどもね、これ初めてこの沖縄のコザの自分の部屋からこうやって収録してます。午後の今2時ぐらい、本当にさっきも言ってみましたけど午後2時ぐらい、雑音がもし入ったらすいません。まあこんな感じで沖縄で自分はこうやって暮らしてますっていうのも含めて、はい。で、今回取り上げたいなと思ってたのは、環境の問題だったり、その前とかは沖縄に来たがゆえに知ったことだったりとかをこうやって取り上げてましたけども、今回はこの折り返し視点で、俺は大麻っていうものに対して考察をしていきたいなと思ってます。なぜかというと、その9月にね、伊勢谷友介さんという俳優の方が大麻取締法で捕まりましたよね。もともと自分これこの方ってすごい大好きな俳優の方でして、何年か前にその平和学の父って言われているヨハン・ガルトウィング博士っていうのがいらっしゃって、その方が東京に来て、渋谷で講演会を行われた時に自分が見に行ったんですけども、そこに壇上にもいらっしゃったんですね。コマーシャル終わりでまた行きたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、コマーシャル前にも言いましたけども、その伊勢祐介さんという俳優の方、そのイハン・ガルトウィングの講演会の壇上にもいらっしゃった。で、その時にもものすごいいい言葉をおっしゃってた方で、それ以外にもその俳優的な面でも俺も本当に大好きな俳優さんだったんで、その YouTube も実は自分見てたんですね。そのプライベートの映像とかもものすごい自分趣味が、伊勢谷さんの趣味が好きでこう見てて、あ、すごいなんか筋も取ってていい方だなと思って、本当に自分も不安だったんですが、ゆえにその今回の逮捕ってのは俺もすごい衝撃で、でただね、そのご本人もそのね、捕まった後に日本ではこれは悪い法に触れることだっていうのはおっしゃってましたけども、 でもその前のピエール滝さんとかもそうですし、その他の方もそうですし、アーティストのケンケンさんってベーシストの方もね捕まったりとかも時も思ったんですけども、まあ、ケンケンさんはそこまで伊勢英介さんほどはそのいろいろバッシングは受けてはいないとは思うんですけども、まあそれでも受けてはいらっしゃると思うんですが、ただ、本当にその人を殺したりとか物を盗んでとかっていうそういうわけではないから、なぜここまで、確かにその法に触れる悪いことではあると思います、自分も。ただなぜそこまでバッシングするんだろうなっていう、なんかこういいネタを見つけたぐらいの勢いでその芸能界の方々とテレビ番組とかバッシングするじゃないですか。あまりにも醜いなと思ったのは確かで、皆さんこれどう思いますか。で大麻ってものを調べたときに、ものすごく奥が深くて、なので今回次にの2回に分けて俺話したいなと思って考えてます。でその中で、今回は、今回はですね、その伊勢祐介さんが主役って言ったらあれですけども、ただそれ以外にも、実はその吉永小百合さんという方がものすごいいい言葉をそのステージの上からおっしゃったってことを取り上げたいなと思ってこれも持ってきています。その前にですね、皆さんにお伝えしたいんですけども、大麻っていうこと、これは次の回で具体的には話したいなと思ってます、ですけど、その情報の一つなんですけども、南米のウルグアイっていう国、これは、世界一貧しい大統領っていうことで、日本でも有名になったムヒカ前大統領、がいらっしゃる国で、その国の政策なんですけども、2013年に初めて、世界で初めて南米ウルグアイが大麻を合法化してます。はい。で、この理由っていうのは、この時は大麻を合法化することで、ブラックマーケット、闇のマーケットを解体して、犯罪組織の弱体化、要は高くしなくてもこれ大丈夫だよっていう弱体化を狙ったそうです。これについてアメリカもいくつかの州は大麻の合法化に踏み切ってます。で現在大麻が合法化してるっていうのはこの2国だけです。でオランダっていうのは大麻合法化してるっていう誤解が広まってるけども、オランダも大麻は今も違法薬物ではあるらしいです。ただオランダ以外の国でも、法律上は合法化してない。合法化すると国連条約違反になるそうですね。でも非刑罰化、違法ではあるけども取り締まりをしない、刑罰を与えないってケースがどんどんヨーロッパでも出てきてる。これは現状です。その上で今回ちょっと話したいなと思ってことを持ってきたので、話させていただきます。ですね、まず時は9月11日、まあ911の日ですよね。この時に、行われた映画命の停車場の撮影現場会見で、ここで吉永小百合さん、日本を代表する女優の方ですよね、吉永小百合さんがこういうことを乗り越えてまた撮影現場に帰ってきてほしいというふうに今思っています。これは実際はこういうことを伊勢祐介さんに対してこの会見では言わなくてもよかったという立ち位置だったらしいです、吉永小百合さんは。でもあえてこの言葉を言った。それと同時に、この映画命の停車場、映画命の停車場っていうのを、放映する、これが、ですね、放映する、東映もノーカット、全く伊勢祐介さんもカットしないってことで放映するってことを決定して、それも発表した日でもあったんですね。でこれを皮切りに、伊勢祐介さんが、今まで撮っていた作品であったりの中で、今現在9月16日の現在なんですけども、これを、皮切りにして本当にルローニケンシン最終章っていうのがあるんですが、それ以外の映画は全てノーカットで配信するっていうか、 送り届けるってことが決定したそうです。あのこれが本当にピエール滝さんの時とは別のような感じがしたのと、うん、実際の罪と作品は別だっていうメッセージも含めたのと、うん、あとはその今まで否定的な、ものすごく否定的なニュースの中で否定的な言葉だけが飛び交ってる中で、大女優の、吉永小百合さんがそれを全て打ち消すような一言をおっしゃったっていう、これがものすごくいい流れを作ったそうです。本当にこれ素晴らしいなと思ったので今回取り上げさせていただきました。うん、この時の文章を読ませていただきますね。吉永小百合さんの会見の言葉は特に過激な解禁論でもなければ、メディアでの激しい批判も含んでないと。うん、ただ一見穏やかに見える、こういうことを乗り越えてまた撮影現場に戻ってきてほしいというシンプルな言葉には、昨年の事件の後に交わされたいろいろな議論、まあ、ピエールさんの時とかもあったと思います、の論点が見事に内包されていると、それは伊勢谷友介追放論者を無意味に挑発し分断を招くものではなく、社会が公約数として共有できるラインを計算した理想的な言葉だった。信頼して共演したのに裏切られた、主演映画に泥を塗られたと激怒してもむしろ当然の状況なのだが、逮捕から3日目らしいんですけども、という混乱状況の中で伝説的女優の語った言葉は驚くほど落ち着き、関係者と伊勢谷にささやかな配慮をされたものだったと。虚構を論じるという演じるという意味ではなく、説得力を持って表現し、見る者に心を伝えるという演技において、吉永小百合は今も偉大なパフォーマーの、なのだなと思い知らされる会見だったと。この文章最後これで締されてるんですけども、本当に冒頭でも自分も言ったんですけど、非難するのは誰でもできると思うし、罪なのは、日本では罪なのは確かです。でアメリカに行けば罪ではないのも確かですっていうのも踏まえた上で、なぜその先のことをなんかこうみんな考えないのかなって、こう非難することを逆に楽しんでるような気がするんですよね。それはね、やっとなんかこう話題にする議題が来たって言ってみんな飛びついてそれを非難することで楽しんでる、こんな現状ってどう思います？そっちの方が罪ないような気がするんですよ。別に犯罪法には触れるわけではないですけどね。一旦コマーシャルではないです。もう一分ありました、すいません。思いの丈をこうちょっと言わさせていただきました。こうやって本当に集中豪華のようにこうやってガーガー言うのではなく、その作品も尊重した上で、でそのご本人のそれまでのいろんな経緯っていう、本当に俺大好きだった俳優さんだったので、そういうのも尊重した上で、でもやってしまったのは事実だと、そういうのも認めた上で冷静にこう話さなくてもいいと思うんですよね。本当に殺人を犯してるわけでもないので、物を取ってるわけでもないので、誰かこれで泣いた人間がいるわけでもないので、と思います。改めて一旦コマーシャル。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、コマーシャル終わりで、本当にでこの大麻っていうものを調べるとちょっとかなり奥が深くて、その他にもね、覚醒剤だとかそういう、違法薬物あるじゃないですか。でもその中でも大麻っていうのは本当に奥が深くて、なのでこう1回では言い切れないなと思ったので、次にまでこれを話題はつないでいきたいと思います。で、次自分が伝えたいなと思っているものは、先ほど伝えましたその南米ウルグアイから始まったその大麻解禁の世界の解禁の話、それとは別にですね、その医療用大麻っていう分野が実はあって、これは日本では違法になってます。でもモルヒネってものは日本では合法になってます。で、実はその医療用大麻、日本では違法になっている大麻が、モルヒネでは消すことができない、そのがんの痛み、消すことができない部分のがんの痛みを緩和することが、終末ケアとかをで使うことができたりとかする、そういうことがあったりとか、まあ、いろんな思いもことを踏まえた問題がすごい見えたので、これは改めて次回お伝えしたいなって思ってます。こんな感じで、第13回以降、12回以降もね、こびることなく自分の思いをこうやってこの場で伝えていきたいなと思ってますので、またお会いできればなと、ここでお会いできることをせずに願っております。で、ライブも止めることなく自分も進んでます。そんな意味でも、そういった情報もお伝えできればなと思ってます。また、ね、皆さんもコロナにね、まだワクチンができていないのでですので、ね、コロナに負けないようにみんなで頑張りましょう。 See you また。 Good luck. Good luck.